ライトインサイト拡張する光変容する地殻展を企画した ICC 特別学芸員の四方由紀子と申します。光っていうのはかなり大きなテーマで、なかなか考えるとまとまらないと思うんですけども、今回は特に光と地殻の関係にフォーカスを当てて展覧会を考えてみました。タイトルなんですけれども、ライトインサイト拡張する光変容する地殻というものになっています。インサイトというタイトルなんですけれども、インサイトは洞察という意味があって、あとサイトは視覚とか観察という意味があるんですね。なのでサイトの中のライトという意味と、あとライトによって新しい洞察を獲得していければいいなと思ってつけました。ダブルミーニングになっています。光なんですけども、私たちの世界は光がないと成り立っていないという状況があります。自然ですとかね、私たちの身体とか知覚であっても、あと私たちが作っている人工物であっても、光というものが根源的にあることを前提に形態や存在が可能になっていると思います。人間にとっては生きることだけではなくって、精神的な指標として宗教、科学、哲学的な意味をずっと与えられてきたものですね。光について考えられることなんですけども、とりわけ光についてはルネサンス以降の光学の発達というのがありますけれども、10世紀以降にも存在していたカメラオブスクーラというシステムがあります。これは箱があって、その箱に小さな穴を開けるんですけれども、そうしますと外の風景が反転して、上下反転して映るという、そういったシステムになっています。これを中心に遠近法ですとか光学装置の発達、そして視覚のシステムも発達してきたのが、人類史における状況だと思うんですけれども、でそのルネサンス以降のカメラオブスクーラの発達によって、科学、そして科学に密接に関係した上でのアートのシステム、視覚のシステムが発達しました。それとともに新しい芸術表現が生まれたわけです。そして続く啓蒙の時代においては、このような光が知識および世界の可視化へ向かう引入とされてきたこともご存知の通りだと思います。アートにおいては光はかなり重要なモチーフとしてありましたね。例えば絵画とか彫刻においても、光というのが宗教的な意味において、もしくは啓蒙的な意味において描かれたことが多くて、しかし例えば19世紀の後半以降なんですけれども、やはりアートにおいても新しい人工光の出現において新しい展開が始まってきました。19世紀後半の人工光の発達によって、アートにおいても光が描かれるだけではなくて、メディウムとして素材として使用されるようになりました。この展覧会なんですけれども、実際に触れる作品が2点しかありません。12点中2点しかないということは、ほとんどは触れない作品になっているんですね。というのは、この展覧会では光自体を自分の知覚において、もしくは身体的体験として感じていただきたいと思っているからなんですね。ここでは作品というのが実際にそれぞれの観客の方々の知覚の中において生じるものだと位置づけられています。展覧会のコンセプトとして、カメラオブスクーラというモデルから、その反転形としてのプロジェクターモデルというものがあります。カメラオブスクーラモデルとプロジェクターモデルというのは同じ装置なんですね。でもカメラオブスクーラモデルはある程度自動的に光が入ることによって、整合的、静止的に光を映像として定着するシステムなんですね。ということは時間的な問題が入ってこない。で、近視的なパースペクティブしか見ることができないというモデルになっています。でもプロジェクターというのはその反転形で、部屋の中から光が外に向かって放たれるわけです。そうなると逆に自動的ではなくて能動的なモデルなんですね。で、実際にそこには空間自体が重要になっていて、このプロジェクターとしての光が外に放たれるところにいる人で、あとその動き、あと受容体としての対象のあり方自体が問題になってきます。そこには空間とか現象とか時間的な、そういったものが入ってきます。観客もその一部となるアクティブなモデルがプロジェクターではあるわけです。 プラスプロジェクターモデルの延長形としてリフレクションという問題があります。これはプロジェクションされる媒体によるんですけれども、例えば鏡であるとか反射的なものがあったりすると、それによって光がまた次の段階へと反射していくんですね。でそれ自体がまた複数あったりすると、またこの多重反射的な状況、マルチリフレクション的な状況が始まります。なのでこの展覧会は固定的な一つの近視的な視覚的なシステムを提示するのではなくて、そのようなものはカメラオブスクーラに代表されると思われるんですけれども、それを逸脱していくシステム自体を考えていこうという作品が多く展示されています。あと会場なんですけれども、結構光を目に当てるものが多くて、目をもしくは身体を刺激する作品が多いんですね。なんですけども、それぞれ皆さんが自らの目とか知覚とか身体を通して、もしくは脳を通すことによって、ぜひ体験していただきたいものが入っています。あともう一つ重要なのが年表の存在です。今回展覧会に際して光と知覚にまつわる年表を作ったんですけれども、そこで古代から現在における光技術と知覚の在り方を検討することを試みています。これによってこの展覧会自体もこの人類史の中で光と知覚という状況において位置づけていきたいと思っています。展覧会なんですけれども、動線があります。ここから入ってこの順番で見ていただきたいということが決まっています。これはさまざまな知覚的な体験をこの順番で行っていただくことによって、初めてこう見えてくるものもあるかと思っている一つの抽象的なんですけれどもナラティブを提案しています。で実際展覧会をご覧になる中で、さまざまなものがこう関連してくると思うんですね。例えば高谷史郎さんのオプティカルフラットとエイリアンプロダクションズの思考プロジェクターっていうのは、一種の記憶自体を出力する装置として意味がやはり近いと思うんですね。あと例えば一種こうショッキングなカップリングっていうのがあって、例えばヨゼフ・ポイスの作品、これ最後に来るんですけれども、展示の生物であるレモンと人工物である電球をカップリングしているという驚き の作品なんですけれども、これとまた藤本幸男さん の作品、これは光を放出するフラッシュと覗き込むスコープという入力装置が突然こうカップリングしているわけなんですね。そういった意味でシンプルなんですけれども、驚きのカップリングによって新しい知覚とか体験、あと思考のショックというものが味わえると思います。あとはそうですね、知覚装置の反転逸脱もありますけれども、目とか眼球とか目のメカニズムに対する言及とか、もしくは先ほど申し上げたプロジェクションとかリフレクションの問題、あと例えば不可視をいかに可視化するかという問題であるとか、あとは観察とか観察装置の問題、もしくはそれの延長としての監視システムとかデータベースの問題まで踏み込んでいる作品も入っています。光と影なんですけれども、一種相反的に生まれていたんですけれども、ここでは逆に光と闇の間自体がショッキングな状況で結びつくことによって生まれる体験とか知覚体験があり得るのかなと思っています。この展覧会を見て一種 のアルタードステーツを経験したという人がいたんですね。一種のこう小さな死みたいなものが展覧会のいくつかの作品で現れていると思うんです。例えば光と闇とか生と死の間みたいなものを一瞬のうちにこう垣間見たり体験するような作品があって、でもそれは光と闇とか生と死を分断するのではなくて、その亀裂の中に入っていくことによって、それを逆につないでいくというような、そういった視点だと思うんですけれども、そういった体験があるかなと思います。でそのような小さな死のような作品っていうのは、例えばインゴ・ギュンターのフラッシュ、あと藤本幸男さんのやはりフラッシュとか、あとエイリアンプロダクションズ のやはり目を撮影するされる時のフラッシュですとか、あとエブリーナとドミドリーの中 空間の中とか、あとはアントニー・マッコールの光と闇の不思議な空間ですよね。このあたりで一種のこう死と生もしくは光と闇の体験ができるかもしれないと思っています。これは宗教的な問題ではなくて、実際にこう植物的な知覚における死というイメージですね。なので抽象的で植物的なんだけれども、そこに何らか の深淵にを のぞき込んでしまうような淵とか体験があるのではないかと思っています。でそれで裂け目を埋めるものとして、例えば最後に体験いただけるヨセフ・ポイスのカプリンバッテリーがあったりしますし、あと一番最初の導入にあるナムジュン・パイクのキャンドルテレビなどがあると思います。あとこの展覧会では観測装置の問題も関わってくると思います。例えばオプティカルフラットとか、あとカメラルシーダの作品なんですけれども、いずれも観測する装置の問題を問いかけています。でもそう見るとそれ以外にもいろいろあって、他のものでも、視覚装置とか観測装置によって全く見えるものが違ってしまったり、見え方が違うという問題が提案されていると思っています。観測装置と、それをまた観測装置自体を計測する、メジャーする装置も必要であるし、またそう思うとね、例えば計測する装置をまた計測する装置も必要になってくると思って、延々とこうメタレベルに入っていくんですね。でも今回の展覧会は、光を見るときに、やはり知覚の問題とか身体とか生理的な問題を考えなきゃいけないと、あと心理的な問題も考えなきゃいけないと思っているので、そのように見えるものとか知覚できるものの外側にあるもの、そのシステムとか観測の装置としての例えば身体ですとか空間も考えているわけなので、そこからまた身体の成り立ちとか環境とか、またそれらが関わっていくような延々とこうメタレベルに循環していくような視点も考えています。この展覧会なんですけども、写真とか映像で見てもわからないんですね。実際に皆さんそれぞれが来ていただいて体験いただくことによってのみ分かっていただけると思うんです。なのでぜひいらしていただけることを楽しみにしています。